これは声の候補稲沢、令和7年6月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所 0587-32-1111、祖父江支所 0587-97-2121、平和支所 0567-46-1111。こんにちは。声の候補稲沢第1094号6月号をお届けします。会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私事ですが、なんと昨年末に大豆と麹で初めて味噌作りに挑戦したのです。6ヶ月間寝かした味噌で先週味噌汁にしていただきました。いつも入れる出汁を入れないで作ったのですが、とても美味しい自然な味わいで本当に美味しいのです。また先月からぬか漬けも始めました。なので毎日ぬか床を混ぜています。手間暇はかかりますが、菌が発酵して深い味になって美味しくしてくれます。感謝の気持ちが心から湧いて手を合わせていただいています。最近の私の変化のお伝えでした。それでは今月の表紙です。写真の左側に1歳半ぐらいの女の子とママ、右側奥に高さのある新緑の植木、手前に女の子の腰の高さほどの赤、ピンク、黄色の花をつけた苗木が並んでいます。小さな女の子は両膝を少し曲げ、何をしているのでしょう。その女の子をママが腰を90度に曲げて上から覗き込むように微笑んで見守っている様子の写真です。コメントです。植木や花で日常に緑の癒しを。稲沢植木祭りで撮影した1枚。祭り期間中は植木や苗木の即売をはじめ、地元農家による農産物の軽トラック市やドライフラワー製作講座、盆栽仕立て実演など子どもから大人までたしのしめるイベントが行われ、多くの人でにぎわっていました。表紙のご紹介でした。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。広報稲沢第1247号の内容は特集財政公表、特集ボトルトゥーボトル水平リサイクル、各種お知らせなど、図書館からのお知らせです。それでは最後までお聞きくださいますようお願いいたします。
稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ、3つあります。衣替えの季節になりました。会員の方も会員でない皆様もお元気でお過ごしでしょうか。稲市協では5月春の研修会として岐阜県の美濃市へ日帰りバス旅行に出かけてきました。このお知らせの最後にバス旅行の様子もご報告します。1. 稲市協健康体操教室。今回も前回に続き始発のツボ体験講座です。6月14日土曜日午前9時30分から12時、場所は稲沢公民館2階和室、稲沢市稲葉2丁目、電話 0587-24-1810。講師は稲市協会長の酒井兵吉。酒井は現役のあんまマッサージ指圧師です。参加費は無料。肩こり、腰痛、血圧、便秘、物忘れにも効くツボを体験します。参加申し込みの締め切りを6月9日月曜日まで延長しました。 先着30人。なお、会員でなくても視覚障害3級以上の方ならどなたでも参加できます。健康体操教室についてでした。2、ボラーレン交流会。稲敷教会員とボランティアグループの皆さんとの交流会です。7月22日火曜日、12時から午後3時。途中の参加退出も自由です。場所は稲穂カフェ、稲沢市奥田堀畑町124-1、電話0587-24-3623。会費ランチ代実費500円ほど。参加申し込みは7月1日火曜日まで。稲敷教は4つのボランティア団体の皆さんに支えられています。例えばこの声の広報を制作している山彦、本の音声訳のほか新聞記事の音訳 CD を毎月届けてくださるグループせせらぎ、展示・展訳のグループむつみ会、さらに視覚障害の方の同行ガイドをする手引きサークル道、この4団体で日頃活動してくださっている皆さんと私たち稲敷教の会員がランチを食べながら懇談します。ボラレン交流会についてでした。3、春の研修会のご報告。春と秋の2回バス旅行に出かけています。春の研修会は5月19日月曜日でした。参加者はボランティアも含め17人。岐阜県美濃市の美濃和紙の里会館で紙すきを体験、道の駅にわか茶屋で昼食後うだつの上がる街並みを散策しました。紙すきはすけたという道具を両手で持って酵素などを混ぜ込んだ水をすくって揺する動作を繰り返すのですが、上手にガイドしてもらい楽しめましたと会員女性は話していました。うだつの街並みでは里山から吹いてくる心地よい風を感じながらゆっくりと歩き、大きな紙問屋だった今池では庭の水琴窟から聞こえてくるささやくような美しい音色に耳を傾けました。春の研修会のご報告でした。以上3つのお知らせ。お問い合わせは稲敷教役員の田中智子まで、090-1727-6803。いずれの行事も送迎の必要な方は申し込み時にお知らせください。梅雨の晴れ間を楽しみに6月の暮らしを満喫したいものです。以上、稲敷教からのお知らせでした。
広報の内容、最初は特集財政公表、令和6年度下半期の財政状況をお知らせします。市民の皆さんが納めた税金や国、県からの補助金などがどのように使われたか、市の家計簿をお知らせする財政公表。今回は令和6年度下半期の予算執行状況などをお知らせします。令和6年度の上半期とは、令和6年4月1日から令和6年9月30日。下半期とは、令和6年10月1日から令和7年3月31日を言います。数値は、令和7年3月31日現在のもので、決算数値は5月31日の出納閉鎖後にまとまります。1万円未満は四捨五入しています。はじめに一般会計予算執行状況。一般会計とは、福祉や教育、土木など、市行政の基本的な事業を行うために、 市税などを主な財源として設けられた会計です。一般会計歳入の総額は、予算減額616億4222万円、収入済み額537億2722万円。歳入の内訳です。項目ごとに予算減額、収入済み額の順でお伝えします。市税212億3200万円、収入済み額208億6461万円、うち下半期80億8252万円。国庫支出金100億8477万円、収入済み額87億220万円、うち下半期52億8866万円、司祭60億3000万円、収入済み額19億4850万円、うち下半期19億2990万円、地方交付税55億2248万円、収入済み額55億8821万円、うち下半期21億8530万円、県支出金40億9070万円、収入済み額31億1075万円、うち下半期27億7395万円、その他146億8227万円、収入済み額135億1295万円、うち下半期63億6158万円、一般会計歳入でした。続いて歳出です。一般会計歳出の総額は、予算減額616億4222万円、支出済み額500億9682万円。歳出の内訳です。民生費244億7084万円。支出済み額222億2421万円。うち下半期115億6432万円。教育費104億7580万円。支出済み額64億4806万円、うち下半期31億3846万円、土木費63億8188万円、支出済み額44億5665万円、うち下半期22億9497万円、総務費61億5046万円、支出済み額47億6599万円、うち下半期23億5685万円、交際費50億4359万円、支出済み額50億1289万円、うち下半期25億2989万円、その他91億1965万円、支出済み額71億8902万円、うち下半期36億6239万円。以上、歳出でした。一般会計予算執行状況をお伝えしました。次に、企業会計予算執行状況です。企業会計とは、市が独立採算性を原則とする企業的な事業を行うために設けられた会計です。4つあります。事業名のみお伝えします。1、病院事業。2、水道事業。3、皇居下水道事業。4、集落排水事業。企業会計予算執行状況でした。次に、特別会計予算執行状況です。特別会計とは、市が特定の事業を行う場合や、 特定の収入をもって特定の事業に充てるために設けられた会計です。4つあります。会計名と支出済額のみお伝えします。国民健康保険、支出済額118億4469万円。介護保険、93億6262万円。後期高齢者医療、39億8191万円。稲沢西土地区画整理事業、2億8368万円。特別会計予算執行状況でした。次に、私債現在高です。私債とは、道路や上下水道、公園、学校などを整備するときに、国や銀行から長期間にわたって借り入れる資金です。私債現在高の総額は655億127万円です。その内訳が円グラフで示されています。一般会計における私債の合計は429億7078万円。一般会計における市民一人当たりの私債額は約32万円です。内訳です。臨時財政対策債、173億769万円。教育債、95億6124万円。総務債、46億2802万円。その他、114億7383万円。臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる、特例的に発行される地方債のことです。次に、企業会計における私債合計です。企業会計における私債合計は、225億3049万円。内訳です。公共下水道事業110億8824万円。病院事業63億1290万円。水道事業47億950万円。集落排水事業4億1985万円。以上、私債現在高でした。続いて、市の財産、基金、市の預貯金、年度間の財源の変動に備える財政調整基金と、特定の目的のために資金を積み立てる特定目的基金、必要な土地を取得するために積み立てる土地開発基金があります。市民一人当たりの基金現在高は約13万円です。これは令和7年4月1日現在の住民基本台帳人口13万2435人で計算しました。次に、私有財産。私有財産。この字は稲沢市の市と書きます。土地。1739,000.22平方メートル。建物402,476.93平方メートル。以上、市の財産でした。
特集、ボトルトゥーボトル水平リサイクル。令和7年4月からペットボトルのボトルトゥーボトル水平リサイクルを開始しました。ボトルトゥーボトル水平リサイクルとは、正しく分別することで何度も新たなペットボトルとして循環できるリサイクル方法です。本市が回収したペットボトルは、明治グループ、サントリーグループとの連携協定により、両グループを通してペットボトル製品に生まれ変わります。二酸化炭素排出量を約 60% 削減。新たな化石由来原料を使用する場合と比較して、 約 60% もの二酸化炭素を削減することができます。回収量に応じた地域への還元、各行政区で実施されるリサイクル資源の分別収集では、回収量に応じた奨励金を地域に交付しています。分別収集にペットボトルを出すことは地域の振興につながります。ペットボトルの分別のお願い、分別ルールや出し方はこれまでと変わりません。基本的な分別を行うことが効率的なリサイクルにつながります。皆様の分別への協力をお願いします。なお、稲沢ふれあい通信でも紹介しています。市公式 YouTube からぜひご覧ください。ここで正しい分別方法。1、キャップを外す。2、ラベルを外す。3、水で軽く注ぐ。4、ボトルを潰す。以上、正しい分別方法です。特集、ボトルトゥーボトル水平リサイクルでした。お問い合わせは、資源対策課。電話 36-0135 です。暮らしの情報、お知らせです。稲沢あじさい祭り。園内に植えられた色鮮やかなあじさいが一斉に咲き誇ります。ぜひお越しください。日程は5月31日土曜日から6月15日日曜日まで。場所は大塚商会寺歴史公園と商会寺。なお、駐車場には限りがあります。期間中の土曜日日曜日には無料シャトルバス運行があります。運行経路時間、名鉄高野宮駅と祭り会場をピストン輸送します。いずれも30分ごとに出発します。高野宮駅の始発は午前9時15分、最終午後3時15分。祭り会場の始発は午前10時、最終午後4時です。どうぞご利用ください。主な催しとしては、アジサイ相談会、6月7日8日の同日、午前10時から午後3時。アジサイウォッチング、6月7日8日同日、午前11時、午後1時。稲沢市 PR ブース、飲食店、期間中午前10時から午後4時まで。写真コンテスト、題材、稲沢あじさい祭り会場を彩るあじさい。部門は、一般の部、アンダー30の部。応募方法、応募用紙で確認してください。なお、商工観光課、祭り会場で配布。市のホームページからもダウンロードができます。募集期限は、6月30日月曜日まで、消印有効です。お問い合わせは、商工観光課、電話 32-1332。稲沢あじさい祭りでした。河川と水位監視システムを公開します。水害発生時の迅速な初動対応や、市民の方への的確な情報発信を目的に整備した河川等水位監視システムを公開することにより、河川の水位状況などを確認できるようになります。公開開始日、6月2日、月曜日。設置箇所、6箇所です。1、大助川観測局。2、遺跡川1観測局。3、遺跡川2観測局。4、稲葉川観測局。 5. 観音川観測局。6. 菅脇川観測局。観測装置は監視カメラ、水位計、雨量計。ただし、遺跡川一観測局は監視カメラ、水位計のみです。閲覧方法など詳しくは、ホームページの ID4787 で確認してください。お問い合わせは、防災安全課、電話 32-1275、河川と水位監視システムを公開します、でした。福祉医療費受給者証の更新手続きをお忘れなく。対象は、後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方。有効期限は7月31日木曜日です。お問い合わせは、国保年金課、電話 32-1325。なお、対象者へ6月中旬に申請書を送付します。福祉医療費受給者証の更新手続きをお忘れなくでした。
民生委員、児童委員の一斉回線。地域住民の身近な相談相手として、現在209名の民生委員、児童委員の皆さんが活動されています。令和4年12月1日付で委嘱された民生委員、児童委員は令和7年、11月30日をもって任期が満了となり、令和7年12月1日に民生委員・児童委員の一斉改選が行われます。委員は各区長さんの推薦により選出されますので、地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先です。福祉課 32-1278 民生委員・児童委員の一斉改選でした。国民年金の年金額。6月支払い分から変更になります。種類と支給額をお伝えします。老齢基礎年金、満額の場合、831,700円。昭和31年4月1日以前生まれの方の額は、829,300円。障害基礎年金、1級の方、139,625円。2級の方、831,700円。昭和31年4月1日以前生まれの方の額は、1級の方、136,625円。2級の方、829,300円。遺族基礎年金、基本金額です。831,700円。昭和31年4月1日以前生まれの方の額は829,300円。この加算額は、障害基礎年金、遺族基礎年金、ともに第1子、第2子、各239,300円。第3子以降、各79,800円。詳しくは、一宮年金事務所、電話、0586-45-1418 へ問い合わせてください。国民年金の年金額でした。同方系防災行政無線の訓練放送。市では地域や武力攻撃などの緊急情報を皆さんにお知らせする同方系防災行政無線を整備しています。有事に情報を確実に伝達できるよう訓練放送を行います。緊急地震速報訓練。6月18日水曜日午前10時ごろ。放送内容は、1、ただいまから訓練放送を行います。2、放置音。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し。3. これで訓練放送を終わります。緊急地震速報が聞こえたら、1. まず低くなり、しゃがんで低くなります。2. 頭を守って、机などの下に潜り頭を守ります。3. 動かない、そのまま動きません。 問い合わせ先です。防災安全課、電話 32-1275。 同方系防災行政無線の訓練放送でした。クーリングシェルターを開設しています。熱中症対策を強化するため、あらかじめ指定した施設をクーリングシェルター、指定暑熱避難施設として開放しています。10月22日水曜日まで。開放施設は市役所本庁舎、各支所市民センターなどの公共施設及び民間施設などの計48施設。なお、令和7年4月23日時点です。開放施設など詳しくは ID4098 で確認してください。問い合わせ先です。環境保全課 36-3710。 クーリングシェルターを開設していますでした。稲沢市税条例、都市計画税条例の一部改正、地方税法などの改正に伴い、条例の一部を改正しました。主な内容をお知らせします。1、個人住民税。特定親族特別控除の創設。令和8年度分から適用。大学生年代の子らが控除対象、扶養親族としての所得制限を超えた場合にも、親などが一定の控除を受けられるよう、見直しを行いました。対象は特定親族を有する所得割の納税義務者。特定親族とは、生計を一にする19歳以上23歳未満の子らで、前年の合計所得金額が58万円超え、123万円以下の方、給与収入のみの場合で収入123万円超え、188万円以下の方。改正前は、特定扶養控除、生計を一にする19歳以上、23歳未満の子らで、前年の合計所得金額が48万円以下の方。給与収入のみの場合で、収入103万円以下の方。を有する所得割の納税義務者は、45万円の控除が受けられます。子らの給料収入が103万円を超えると、特定扶養控除の対象から外れるため、親などは受けられる控除は零円、いわゆる年収の壁。改正後は、特定扶養控除103万円から、給与収入要件が123万円に拡大しました。特定親族特別控除は、子らの給与収入が160万円までは、親などが45万円の控除を受けられ、160万円を超えても段階的に控除額が少なくなる仕組みになりました。2、軽自動車税。新基準原付にかかる税率の決定。令和7年度分から適用。排ガス規制の強化に伴い、新設される新基準原付、総排気量が 125cc 以下、かつ最高出力が 4.0kW 以下の税率を、総排気量が 50cc 以下の原付と同様に年額2000円とします。3、市タバコ税。加熱式タバコの課税方式の見直し。令和8年度分から適用。加熱式タバコについて、紙巻きタバコとの税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行います。改正前は、重量、価格により紙巻きタバコの本数に換算。改正後は、重量のみで紙巻きタバコの本数に換算。なお、一定の重量以下のものは、紙巻きタバコ1本に換算する。問い合わせ先です。課税課 32-1193。 稲沢市税条例、 都市計画税条例の一部改正でした。これで暮らしの情報お知らせを終わります。
健康だより。問い合わせ先は健康推進課、電話 21-2300 です。はじめに乳がん検診集団実施2回あります。6月30日月曜日と7月25日金曜日。場所は保健センターです。対象者はクーポン券対象者、4月1日現在で40歳の方、市内在住で和暦が奇数生まれの検診時40歳以上の女性です。定員は各110人先着順です。内容はマンモグラフィー、費用は1000円、ただし70歳以上の方、65歳以上の後期高齢者、医療費保険者、生活保護受給者、クーポン券対象者は無料になります。申し込み6月2日月曜日から午後5時までに電話または市ホームページの申し込みフォームから健康推進課へ申し込んでください。乳がん検診集団実施でした。障害児・障害者歯科健康審査、7月3日木曜日。受付時間は午前10時20分から10時30分です。場所保健センター。対象は市内在住の障害児・障害者。定員は10人先着順です。内容は歯科健康審査、歯科保健指導、フッ素塗布です。持ち物、障害児の方は歯ブラシ、コップ、タオル、洗濯バサミ、母子健康手帳、手帳のある方は受診サポート手帳も持参してください。障害者の方は歯ブラシ、コップ、タオル、手鏡、健康手帳、手帳がある方は受診サポート手帳も持参してください。お申し込みは6月4日水曜日から26日木曜日に午後5時までに電話または市のホームページの申し込みフォームから健康推進課へ申し込んでください。障害児・障害者歯科健康審査でした。生き生き稲沢健康21第3次計画を策定しました。生き生き稲沢健康21第3次計画は、市民一人一人が健康で生き生きと充実した生活を送り、元気に活躍し続けることができるよう、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指して、市民の皆様と共に健康づくりを推進する計画です。心と体、輝く未来への健康ステージアップを基本理念とし、個人の健康づくりへの意識向上と、合わせて市民が共に支え合い、誰もが自然に健康になれるように、社会環境を整備することで、町全体の健康水準の向上を目指します。年齢に伴い変化する生活習慣や状況により、健康課題も変化することから、4つのライフステージの視点で、健康づくりの7つの分野の目標と取り組みをまとめました。自分自身の健康に関心を持ち、自分に合った健康づくりを楽しく続けましょう。計画の期間、令和7年度から18年度の12年間、中間評価、令和12年度、最終評価、令和18年度。なお、計画期間中に社会情勢の変化などが生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。全世代共通の重点行動目標、3つあります。1、自らの健康づくりに取り組み、習慣づけよう。2、健やかな生活が送れるような環境づくり。3、生涯を通じて心と体の健康に関心を持とう。生き生き稲沢健康21第3次計画を策定しました、でした。各種相談、教室、すべて無料です。祝休日を除きます。 名称、日時、場所、内容、その他の順でお伝えします。健康相談、水曜日午前9時から11時、保健センター。火曜日午前9時から11時、保健センター祖父江支所、いずれも保健師による相談です。母子健康手帳、健康手帳のある方は持参してください。予約は不要です。食生活相談、随時、場所は保健センター。栄養士による相談です。電話予約が必要です。医師健康相談、6月23日月曜日午後1時30分から3時、保健センター。医師による相談、6月16日月曜日までに電話予約が必要です。各種相談教室でした。以上、健康だよりでした。
6月の市民相談です。相談はすべて無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順でお届けします。法律相談、予約制、弁護士による相談です。定員各6人先着、予約は6月3日火曜日から受け付けます。日時、10日17日7月1日いずれも火曜日、午後1時30分から4時30分、場所は市役所相談室4。24日火曜日午後1時30分から4時30分、祖父江支所相談室。不動産登記相談、予約制、定員各5人先着、予約は6月9日月曜日から受付。日時、13日金曜日午後1時30分から4時。行政相談、20日金曜日午後1時30分から4時。人権相談、26日木曜日午後1時30分から4時。不動産登記、行政相談、人権相談の場所は市役所相談室3。なお、不動産相談のみ市役所相談室4。問い合わせ先、法律相談、不動産登記相談、行政相談、人権相談、いずれも福祉課、32-1278。なお、調停、裁判中の案件のご相談はご遠慮ください。複数回の予約はできません。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前10時から正午、午後1時から3時。場所は市役所相談室。お問い合わせ、消費生活センター。電話 32-2594。行政書士相談会、予約制。各種、許認可申請手続き、契約書など、随時行っています。社会保険労務士相談会、予約制。雇用、労働、年金の相談指導など、12日木曜日午後1時から4時。場所はいずれも祖父江町商工会館研修室。お問い合わせ、祖父江町商工会、電話 97-5800。 女性悩み事相談、11日25日いずれも水曜日です。午前10時から午後3時30分市役所相談室。福祉課、電話 32-1278。 高齢者に関する相談、解消時間内で随時実施してます。場所は各地域包括支援センター。 高齢化用か、電話 32-1293。 多重債務相談予約制、司法書士らによる相談です。25日水曜日午後1時から4時、前日の正午までに要予約。場所は市役所会議室7。お問い合わせは商工観光課、電話 32-1332。 夜間納税相談、電話相談も受け付けます。日時は9日月曜日午後5時15分から7時。場所は収納課、収納課電話番号は 32-1248。 生活困窮など福祉に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除く午前8時30分から午後5時15分。市役所東庁舎内の社会福祉協議会で。問い合わせ先は社会福祉協議会内福祉総合相談窓口、電話 32-1484。 青年貢献制度に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分、市役所東庁舎内社会福祉協議会で。社会福祉協議会内の青年貢献センター、電話 22-5565。 以上、6月の市民相談でした。町の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。4月20日稲沢植木祭り。4月20日から29日に神宮参道で開催された稲沢植木祭り。20日には弥富市とコラボした金魚すくいが行われました。参加者たちは色鮮やかな金魚をすくおうと工夫を凝らして挑んでいました。写真は子供を抱っこしたママの前でパパが金魚すくいに挑戦。やっぱり難しいなと苦笑い。かわいい金魚ののぼりも写っています。4月23日、ひよこ広場。児童館・児童センターでは未就園児とその保護者を対象に子育て広場を開催しています。撮影日には親子で鯉のぼりの制作や体操したほか、親同士での情報交換も行われ、有意義な時間を過ごしていました。5月6日青空アートの日、小木須記念美術館で開催され、来場者は創作活動や楽器体験などを楽しんでいました。雨天のため室内での開催となりましたが、会場は終始賑やかな雰囲気に包まれていました。男の子が木琴を前にバチを握って体験している写真です。いい音がしたことでしょう。5月10日、愛知九博20年祭、集まれ愛知の魅力博。各市町村の魅力を PR するイベントが愛知九博記念公園長久手市で開催されました。稲沢市は5月10日11日に出展し、ふるさと納税返礼品の紹介やミニボーリング体験コーナーなどを行いました。写真はイナッピーが森蔵とピッコロを両横に3人で写っているところです。町の話題でした。
園児の成長記録、牧川保育園。 清潔にするって気持ちがいいね。食後に鏡を見ながら汚れた口周りや手を洗っているときに洗い方やどのくらい水をつけると良いかなどを知らせたり、自分できれいにできたね、きれいになるとすっきりして気持ちがいいねと声をかけ、子どもたちの気持ちに共感したりしています。子どもたちは鏡を見ることでどこが汚れているかを自分で認識しやすくなり、毎日の積み重ねの中で身の回りを清潔に保つ心地よさを味わい、習慣として身につけていきます。また初めのうちはうまくできないことも、保育士に手伝ってもらったり教えてもらったりしながら自分でできたという経験をすることを大切にしています。園児の成長記録でした。GO! ウルフドッグス名古屋セミファイナルズ敗退ベスト4、応援ありがとうございました。4月18日から実施されたチャンピオンシップに臨み、クォーターファイナルでは広島サンダーズに勝利、セミファイナルではサントリーサンバーズ大阪に敗北、最終順位4位でシーズンを終えました。今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました。来シーズンも引き続き応援よろしくお願いいたします。 GO! ウルフドッグス SB リーグアワーズ2024-2025最優秀社会連携クラブ賞個人タイトル受賞。5月8日に開催された SV リーグアワーズで地域貢献活動において最も優れていたクラブに贈られる最優秀社会連携クラブ賞を受賞しました。その他個人タイトルも多く受賞しました。少しご紹介します。ニミル選手レギュラーシーズン MVPトップスコアラーなど計6部門で受賞。コン選手功労者表彰。深津選手ベスト6。水町選手最優秀新人賞。GO! ウルフドッグス名古屋でした。市民文芸俳句安田和子選特選2区と入選8区を紹介します。特選、議長3丁目、中野武一。勝負巻、ああ大笑い、わらべかな。勝負巻、ああ大笑い、わらべかな。好評です。こう囲んで家族みなみな、幸せの笑みの渦、笑い声が伝わってきます。平和町下前並小島幸男旅立ちを促す風や佐渡は初夏旅立ちを促す風や佐渡は初夏好評です。心をせかすこの思いは佐渡にも伝わって味わい深い句となっています。次に入選です。いぼり野口町長谷川さつき声響く親子の九九や勝負風呂。名塚町、東慎吾。勝負湯に共に浸かった孫二十歳。小美野町、牛田てるよ。通学路歩いて俳句勝負池。奥田町、村瀬美恵子。和菓子屋のおまけ勝負の歯の清し。祖父江町山崎、高崎静子。リメイクの母の形見を旅衣も。メスカ町、田中よし子。爆臭や老人会の旅デビュー。小沢一丁目、押沢俊之。背にリュック、腰にタオルや夏の旅。西島本町、青山由紀子。新緑や寝るを惜しみて喋る宿。8月号俳句を募集します。兼題、汗拭い、ハンカチでもいいです。砂。締め切り日、 6月16日月曜日必着。応募方法は、住所・氏名を記入の上、郵送、郵便番号 492-8269、住所は不要です。またはファックス 23-1489、または E メール haiku@city.inazawa.aichi.jp で、シティプロモーション課へ応募してください。兼題一つに2句までです。安田先生より、他にも良い句がたくさんありましたが、季語がないものが見られ残念です。季語をお忘れなく。市民文芸俳句でした。
外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで、日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所、電話 0587-36-3006 で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証などの健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず外科の担当病院です。6月1日日曜日、北山クリニック 24-3183。 6月8日日曜日、川村クリニック 23-2222。 6月15日日曜日、串田整形外科 34-4885。22日日曜日、花井医院 21-2221。 29日日曜日、宮崎外科 21-0856。 以上、外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。6月7日土曜日、森上内科クリニック 97-6867。 14日土曜日、桜井鈴木クリニック 23-0077。 21日土曜日、ゆかりクリニック 50-0301。 28日土曜日、大河内内科クリニック 97-8300。 以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外及び平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター、電話 0586-72-1133 へお問い合わせください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。図書館からのお知らせ。令和7年6月1日発行の CD せせらぎ第440号が出来上がりましたので、主な内容をご紹介します。1、稲沢の話題を3つ。安全安心に志新た。市民サービス向上へ、杉ホールディングと稲沢市協定。稲沢カレー29点食べ比べ。2、食の話題を2つ。火災予防飯開発スタート。宇宙味噌新たな味覚に。3、シート状グミ舐めて絶菌アップ。4、植物由来の紙透明化に成功。 5. 出てみる絵の可能性。6. 万博発移動支援始まる。7. 転生人を2つ。3月24日、4月7日。8. やかにぽん、ドアラの鉄玉。9. 飛び出したら勝ち。10. 投稿文2つ。まちづくりに有効、障害者の参加。99歳の父、誠実に見てくれた医師。11、人類未経験の長期間ペア。12、地元愛、方言抜けず苦戦。13、デイジー図書紹介。以上のようになっております。この CD をお聞きになりたい方は、中央図書館までお電話でお申し込みください。皆様のご利用をお待ちしております。電話番号は 0587-32-0862 です。図書館からのお知らせでした。
これで声の候補稲沢第1094号令和7年6月号を終わります。恐れ入りますが、お聞きのテープまたはデイジーは6月16日月曜日までにご投函くださいますようお願いいたします。録音日の今日は5月20日火曜日です。今朝の天気予報で31度とのことでしたが、とうとう30度超えです。今年の夏も暑くなると予報で言われています。暑い夏、長い夏になるかと思いますが、皆様と一緒に乗り切っていきましょう。それでは皆様、さようなら。